漁業と環境について話すラジオ、お相手はグッチーと
コウです。
こんばんは、よろしくお願いします。
こんばんは、今週もよろしくお願いします。
お願いします。何か最近いいことありました？
いいことですか？
いいことじゃなくてもいいけど、
ね、最近はそうですね、前回長期で船に乗っていたということがあったので、はいはい、休みがまとめて取れるというところが結構いいところですかね。
マグロ漁船ほどではないけど取れたってことね。
そうですね、うん、1ヶ月間休みなしだったので、うん、その分の土日祝日が今まとめてきているような形になってますね。なので、まあもちろんそれをまとめて取ってるわけではないですけど、
うんうん、
ちょこちょこ、うん、まあ毎週4連休5連休が続いてるような。
それってどうなん？なんかもう働く気なくなりそうじゃない？
そうですね、そこちょっとバランスが大事ですね。正直やっぱ週3日4日しか働いてない状態が続いてるので、
うん、
まあそうじゃなくなった時に、
うん、
ね、ちょっと気持ちが戻せるのかどうかがすごい心配ではありますね。まあけど、今ちょうど秋で、うん、今ちょうど高知も紅葉の時期なんですよね。
ああ、もう紅葉してる。
まあ、山の方ですけどね。平地はまだまだなんですけど、うん、山の方はちょうどいい時期なので、うん、まあそれも込みで山に行ったりとか、
うん、
いろいろ楽しんでますね。はい、
へえ、いいよな。なんかちょっと間だけでもさ、まとまったこう心の余裕があるような気がして。
そうですね。やっぱなんか、うん、こう正月、お盆、ゴールデンウィークぐらいですもんね、うん、普通の、
う
ん、
そうそう、
仕事とかだと、
うん、
まあそれよりは、うん、まあ今年に関しては、
うん、
そうですね、ちょこちょこ休みが取れて、
うん、
まあでもそれで買い物とかもちょこちょこ行くんですけど、
うん、
先日ですね、まあ、普通の日常生活の買い物なんですけど、
はい、
今年の秋になってから初めてお米を買ったんですけれども、
ほう、
お米高いですね。
今まであんまお米は買わなかった？
いや、今までももちろん買ってたんですけど、
うん、
なんか、なんだろう、今年になって、さらに高く感じるような気がするんですよね。うん、
新米？
新米、そうですね。今年になってから買ったのは新米だったんですけど、
うんうんうん、
なんか去年までだと10キロで、まあ3000円そこそこですかね。うんうん、ぐらいで買えてたのが、なんか今年もう4000弱ぐらいでしかちょっと10キロは買えないみたいな感じの。
だいぶ銘柄が絞られてるとか、そういうこと？
ああ、それもあるのかもしれないですね。まあ去年までは北海道にいたんで、その北海道米がちょっと安かっ、地元で安かったのかなっていうのはあるんですけど、
うんうんうん、
まあそれでもその高知の地元の、
うん、
まあ、コシヒカリだとか、そういうのも、うん、まあ結構する、いい値段するなと思って。ですね。で、まあちょっとなんか値段、今年上がってるのかなと思って調べてみたんですけど、
うん、
やっぱりここ4年ぐらいずっと米の値段は上がってるみたいですね。
へえ、あ、そうなんだ。
はい。
まあ物の、品質もだいぶ良くなってはいるんやろうけどね。
ああ、なんかその、最近ブランド米とか結構、
うんうん、
有名になってると思うんですけど、まあそれも原因、うん、原因って言ったらあれなんですけど、
うんうん、
まあそういうのを作る人たちが増えて、
うん、
まあ今まであった、なんていうんですかね、
うん、
家庭用大量消費じゃないですけど、
うんうん、
そういうのを作る人が減ってるっていうのもあるみたいですね。
うん、まあでも米なんてだいぶ消費量減ってるやろうしね。
そうですね。まあ需要が減っちゃうと値段が上がるのも仕方ないのかなと、うん。
もうお米なんて嗜好品になりつつあるんじゃないですか。
いやー、そうなのかなと思って、ちょっと貧乏人の私としてはお米でカロリーを取ってるところがあるので値段は安いままの方が嬉しいなと思っている次第ですね。
そしたらじゃあ、
はい、
もう早速、ね、本編に行きますかね。
はい、はい、お願いします。
はい。 さて、コウさん。
はい。
魚はどこで買います？
魚を買う場所。
うん。普段。
そうですね。普段は、まあ、スーパーがメインですかね。やっぱり。
スーパーメイン。
はい。で、まあ、たまに、なんていうんですかね、うん、その、漁協の直売所みたいなところ。
あ、はいはいはい。
ちょうど私今通勤経路に一箇所そういうところがあって、うん、たまに覗いては行くんですけど、
うん、
まああんまり買うことは少ないですね。やっぱスーパーがメインですかね。
うん、はい、確かにね。スーパーで魚を買うと、
はい。
大体いつ行っても、同じような魚が並んでると思うんですよね。うん、
まあまあそうですね。うん、そんな気はします。
うん、ただまあ地方地方によっていろんなね、その、並んでる魚は違うにしても、
はいはい、
まあでも、基本的にその地域内のスーパーだったら大体同じような魚が並んでるのかなと思うんだけど、
うんうん、
で、仕入れ、そのスーパーのその仕入れの担当者っていうのかな、
はい、
っていうのは、あらかじめその魚の種類と大体値段の目星をつけて仕入れているんですよね。だから、はい、例えば、広告にさ、
はい。
サンマがさ、1尾、例えば、80円とかなったら、はいはい、お安って言って、来るでしょ？
そうですね。今の時代だと、安く感じますね。はい、
うん。でも、その日80円でサンマ買えるかどうかなんてわからんや、本当は。80円ですか？80円で、売れる値段でサンマがそこにあるかどうかって分かんないでしょ。
仕入れられるかどうかが分からないということ
もあるし、はいはい、その日サンマが取れるかどうかも分からない
し。ああ、そうですね。もちろん。うん、あ、そういうことですね。はい、はい、
うんうんうん。
そうですね。
で、しけで取れなかったっていうこともあるかもしれないし、
ね。入荷できないかもしれないですもんね。
そうそうそう。でも、大抵、その、チラシって、何日か前からずっと。
ああ、そうですね。
吸ってるわけやんか。
はいはい、確かに。したら、まあ、したら一週間前とかにも出てるかもしれないですもんね。
うん。で、なったら、その日に、そのサンマを、例えば80円で、1000尾売ると。
はいはい。
いう予定にしちゃって、で、チラシにそれを書くことになるやんか。
そうですね。
うん、そしたら、もう、それに目かけて、何としても、その80円で利益が出るようなサンマを、1000尾仕入れないといけないってことになるわけよ。
そういうこと。なるほど。そっちが先になるんですね。売る方の値段を決めることが先に来るんですね。
う
ん、
そう。
はいはいはい。
基本的にそういうふうな売り方をするのがスーパーなんですけども。
はいはいはい。
で、まあ、今回は、その、魚の流通のことについてちょっと、まあ、触れていこうかなと思うんですけど。
ほう、はい。
で、そのサンマ、スーパーのサンマって、どっから買ってくるかっていうと、
はい。
市場で買ってくるのが、まあ、多いかな。まあ、市場と、あと、場外取引、市場外取引っていうのもあるんですけど、基本的には、まあ、消費地市場、いわゆる、ね、あそこの、豊洲。
はいはいはい。
は、典型的な消費地市場、市場。
うんうんうんうん、
だそういうところに、もう、こんだけ確保してくれと。
ああ、なるほど。スーパー側がですね。
そう。で、まあ、商社、そういったところの、水産関係の商社は何月何日これぐらいの量を確保したいとかっていうので、もう先に動いてしまうっていうのが、まあ、あるから。
ああ、なるほど、うん。
そうなると、ちょっと品質的にも厳しいところは出てくるのかなと。
なるほど。うん、
で、スーパーの仕入れの、まあ、条件って言ったらだけど、4つあって。
はいはい。
定量。ただ、一定量ね。
あ、はいはい。
それ、量を決めて。
はい。
で、提出。質量、質も、同じような質で。
うんうんうん、一定の品質で。
一定の品質でということね。はい、で、定価。 定まったような値段で。
値段で、はい。
値段が乱高下しちゃうともう全然ダメだからっていうことで。そうですね。
はい。
で、まあ、その定価の定は、定まるっていうのもあるし、っていう意味もあるし、低いっていう低価格の定。
ああ、なるほど。
も、二つの、まあ、意味が重なってっていう。で、定められた時に、その四つの条件、定量、定質、定価、定時と、その四つの条件をまあ満たすような形で仕入れをするという、そういうような仕入れの仕方をしてるんですよね。
なるほど。まあ全部、どれかかけても、
そう。
安定な、そういう、なんですかね、売ることできないですよね。
う
ん、
そうそうそう。で、大体、まあ、売っている魚の、種類って言ったらさ、はい、そんなに多くないでしょう。
まあそうですね。うん。そんなに多くはないですね。
うん。大体、マグロは置いてあるよね。
置いてありますね。
で、あとは、まあ、刺身でさ、なんか、タイだとか、サーモンだとか、なんかそういうのね。ハマチ
だとか。
うん、ハマチだとか。
はい。で、まあ、サバ味ぐらいが、あるかな、ぐらい、ですかね。
うん、
まあ、常にあるものっていうと。
そう。で、時期的に今の時期だったら、サンマがあったりだとかね。
そうですね。まあ、イカがある時期があったりとか、うんうん、そうですね。
そう。でも、それってさ、外がどんだけ台風来てても、スーパーに行けば魚は並んでるやん。
並んでますね。
うん、ってなった時に、一般的には、水揚げから4日ぐらいは経ってると。
うん、うん、うん。
6日ぐらい経ってる場合も、1週間近くね、経ってる場合も中にはあるかもしれない。
うん、
で、魚の流通をちょっと考えてみると、
はいはい。
まず魚、漁師さんが魚取るよね。
はい。
で、取ってきたやつを、その日水揚げされて、その日は産地市場で、まあ、漁協の中に作られていることが多いねんけども。
うん、ああ、港のところにある。
そうそうそう。
市場っていうイメージでいいですかね。
港の市場ね。
はい、はい、はい。
で、そこで、まず、競りにかけられて。
はい。
で、仲買さんっていう、人たちが、それを買って。
はい。
で、地元のスーパーなり、地元の商品、商店街かなんかに卸す分と、
うん、
あとは、残りは、全部、消費地市場に回すと。
ああ、なるほど。要するに、東京だったら豊洲に行くとか、うん、そういう感じですね。
そうそうそうそう。で、ただね、やっぱり、産地市場でも、そんなに量がさ、増えるわけではないというか、そんなに量がない時が多いので、
うんうん、
結局、一回また消費地市場の、地方消費地市場に送って、
うん、
で、そこでまた別の仲買さんが、いろんな産地のやつをまとめて、例えば3万だったら3万。
はいはい。
イワシならイワシっていうのを一つまとめて、また今度、もっと大きなところに運ぶ。
ああ、もう一段階があるんですね。
そう。ってなった場合には、大体、産地市場でその日に競りかけられても、その日のうちに、消費地場では、競りがかけられないから、産地市場から運ぶ1日、あるいはもしかしたら2日ぐらいかかる可能性もあるでしょ。
ああ、まあそうですよね。
うん。
移動の時間がかかりますもんね。
なので、その揚げた日は産地市場で。
はい。
で、揚げた次の日、あるいは次の次の日、3日目になるのかな？
はい。
に、消費地市場に届いて、競りが行われると。
はい。
だからもうすでに、実は、例えば、豊洲に、来た魚っていうのは、
ああ、も
う。2日から3日ぐらいは少なくとも経ってると。
なるほど。新鮮とは言え。
そう。
そのぐらいは経っちゃってるわけですね。
そう。で、そしてスーパーに並んだり、店に並ぶっていうのは、
うん、
まあ少なくともさ、その日のうちに持ってって、並べれば、まあ3日目、最短3日目ぐらいには、その、店に並ぶ。
うん、
けども、そうですね、まあ基本的には4日目ぐらいに、まあ、お店に回す、まあ、並ぶのかなと。
なるほど。結構、経っちゃってますね。
うん。そう。結構、まあね、どうしても流通上問題、そういったことではしょうがないのかもしれないけど、ね、築地の、築地じゃないわ、豊洲の魚が、新鮮だと、
はいはい。
いうわけではないということが、わかるかなと思うんですよね。
まあ、新鮮になりようがないってことですよね。
そう。
そのシステム上は。
うん。
ですね。
そうそう。最近その話題になったのがね、はい、一層買いっていうのが話題になって。
ええ、一層。一層。一層。うん、
一層、一つの、船一層分の
一層、ね。ああ、船の一層ですね。なるほど。うん、一層買い。はい。
その日上がった、その一隻で揚げた魚、例えば定置網だったら、その網に入ってくるのは単一の魚だけじゃなくて、いろんな種類の魚が、
はいはい、そうですね。
で、売れるのもピンキリになってるから、うんうんうん、高い魚はまあまあ入れ入って高く売れるけど、安い魚はもう二足三文。二足三文どころか値段もつかなくて、ゴミになってしまうっていうやつもいるんですよね。
はい、はい、はい。
で、そこで、その日上がった一隻分の魚全部をもう買い取ると。
うんうん、
そういう、まあ、取り組みが出てて。で、例えば、タイなんかのね、高級魚も、もしたくさん入れば、そいつらも一隻一層分最初から買う約束してるから、値段も決めてね。そしたら。
あ、なるほど。値段をあらかじめ決めちゃってるってことですね。
もうもう、うんうん。
ある程度は。
そう。だから、例えばタイなどのその高級魚がたくさん入れば、まあ安く、安上がりになると。
うん、なるほど。けど、
一方、
まあ、
うん。
うん。安い魚ばっかり入ってたらっていう、うん。
まあね、店としてはね。
うん、
で、漁師さんにしても、もう、そういった、捨てるっていうことをしなくても済むので、毎回その、ある程度、量が見込めれば、安定した収入にもなると。
うんうん、まあそうですよね。
うん。
まあ決まったことを、とりあえずしておけば。
そうそうそうそう。
っていうことですよね。
うん。で、例えば、ま、高級魚は、ま、高く売れるにしても、
うん、
今度、鮮度が、で、雑魚って呼ばれる、そのちっちゃいもの。
はいはいはい。
も、買い取ることになるんですけど、
そうですね。
それは、はい、なんていうの、その惣菜なり、別の加工にして、うん、お弁当に入ってる場合もあるだろうし。
ああ、なるほど。
で、さらに、その、鮮度よく仕入れることができるんですよね。
うんうん、
一層買いにすると、
と
うん、市場を通さないで済むので、朝、
じゃあその一層買いをする人たちっていうのは、うん、もう小売りの人たちっていうことでいいんですか？
う
ん、
そうそうそうそう。
ああ、なるほど、
うん。それぞれね、仲買さんでに買って、今度、地方の消費地市場に行って、うん、で、今度、中央の消費地市場に行ってとかってなると、
うんうんう
ん、どんどんどんどん間のマージンも、
そうですよね。
出てくるので、
はいはい。
で、そういうのをなくして、安く儲かるようなことを考えていると。
なるほど。まあ、商社の人たちには申し訳ないですけど、
うん、
まあ、その方がシンプルで、
うん、そうね。
いいかなという、消費者にしても、まあ、安く。
ただ、毎回、数量が定まらないっていうのと、があるので、はいはい、ね、ある程度、まとめて焼いたくても、 少数しか入んない魚をこまごまやることで、少し手間はかかってしまうと。
あ、そっか。そこでコストが発生しちゃうっていうのもあるんですね。
うんうん、ただね、うん、やっぱり、その、磯貝で仕入れた魚っていうのは、やっぱり他よりは鮮度が良くないよね。ああ、鮮度がいいよね。
まあそうですよね。
運んできて、次の日にはまあ、スーパーの店頭に並ぶと。
うんうん、
そういう風な仕組みにはなってはいるので、その方が、まあ、消費者も鮮度のいいものが食べられると。
うん、いい仕組みですね。
うん。もう一つ、魚を買うところといえば、やっぱり、魚屋さんっていうのがあると思うんですけど。
ああ、昔ながらの、
うん、
その、それこそ、まあ、商店街じゃないですけど、そういうとこにあるような魚屋さんですね。
うん、
はい。
うん。その魚屋さんっていうのは、どこで魚を仕入れるかというと、まあ、やっぱり、近くの市場、消費地市場で魚を目利きして、で、それを、うんうんうん、店頭に並べていると。
ああ、なるほど。市場に自分で行って、
うん、
仕入れてっていうことですね。
そうそうそう、そう、はい。で、築地で、あ、築地ごめん、豊洲なり、そういった、消費地市場に行って、自分の目で確かめて、で、いいものを買って、で、それを自分のところでまたお客さんに売るというのが基本的なスタイルになるんですけども、
はい、
ただね、やっぱりお客さんも、だいたい毎回同じような魚を好むというか、
あー、なるほど。
もあるので、
はいはい、
魚屋さんも、本当は旬じゃない。今の時期、そんなに美味しくないやつも、仕入れる時があると。
なるほど。うん、まあ、買ってもらえるものを仕入れる。
そうそうそう。そう
です
よ
ね。
うん。昔ね、礼文島に行った時に、
はい。
スーパーで魚を見てたんですけど、
はい。
全く並んでない時がありまして、
ええ。
ね、お店屋さんの人に聞くと、今日はね、シケで魚がないんですよって。
日本にもそういうところがある。
あるね。そう。さっきのね、オープニングのも言ってた、魚の直売所なんかも、その日シケてら出れ、ないでしょ、魚。基本的に。
そうですね。確かに、その日によって、多い少ないありますよね。
うん、
ああ、なるほど。
ということは、まあね、ここでその、礼文島のお店で売られてるのは、まあその日、取れた魚と。
なるほど。
いうことになるかと思うんですよ。
ははは。
だから、スーパーによっては、まあ、ね、田舎のスーパーだったら、地元の、市場で、購入することができるっていうことになると、まあ、安くて、かつ、新鮮な魚が食べられると。
なるほど。まあ、でもその、安くかもしれないですけど、そのちっちゃい田舎とか商店とか、
うん、
なんか、ひょっとしたらその大量に、まあ、仕入れて大量に売りさばけない分、ちょっと高くなるみたいなことも、
ね。うん。あ、それはあるだろうけ
どね。
そうん。でね、よく言われるのは、その、水産、消費者が買っている魚の値段は、産地市場で、まあ、取引されている5倍から10倍ぐらいの値段が、ついてるんですよね。
すごい値段ですね。5倍から10倍。
うん。うん、楽天の、ネットショッピングっていうのかな？
はいはいはい。
そこで、ホタテの、やつを見てたんですけど、
はい。
北海道産天然カツホタテが2キロ、10枚前後で3980円と。
10枚4000円。
うん。そう、2キロで4000円。
すごい値段ですね。
うん。これは送料込みだったかな？ちょっとあれですけど。
でも、そう、1枚400円ってことですよね。
そうそうそうそう。で、1本ね、ハマネっていうのは、
1
キロだいたい200円ぐらい。
1キロで200円。
うん。
なるほど。まあ、
1枚数十円ぐらいか。そうそう。 だかなり安く、安いやつを高く売ってるんだろうなと。まあ当然ね、その間にロスなり、
そうですね、
あるので、
はい。
まあ今の段階でもそんなバカみたいに儲かってるわけではないと思うんですけど、
うんうんうん、
でまあそれぐらい5倍から10倍くらいにはなってますよ、と。
なるほど。
ところでなんですけども、
はい。
コウさんは、魚に限らずですけど、スーパー何軒かあったとき、はい、どこに行くかどうやって決めます？
何軒かあったとき、
うん。
まあ、基本は安いところ
を、うん。
そのとき安い、まあ、チラシなりなんなりで、うん、もし安いってなったら、それはそこに、
うん。
行きますかね。
うん、そうね、うん。まあ、日常的に、例えばそのお店、得意分野が多分あると思う。
ああ、はいはいはい。
例えば肉が安いとか。
はいはいはい。
ね。
野菜が安いとか。
そうそう。ね、いろんな調味料が揃ってるとか。
はいはいはい。
中には魚の鮮度がいいっていう人もいるかもしれないんですけど、大体、まあスーパーの、うん、品揃えだとか単価っていうのは、はい、スーパーのバイヤーさんが、だいたい決めてますよね。
はいはい。
ってことは、そのスーパーを選ぶっていうことは、まあ、バイヤーさんを選んでいるってことになるかなと思うんですよ。
ああ、その価格とかを何なりを決めている、
うん。
バイヤーさんを間接的に選んでると。
う
ん、
そうそうそうそう。
はいはいはい。
で、ちょっとここである実験についてのお話なんですけど、ある店舗で、ジャムを売っています。
はい。
で、あるコーナーでは、10種類以上の品揃えで、もうかなりたくさんの中から、ぜひいいやつを選んでくださいね、と。
うん。
いうのと、もう一方では、3種類の品揃えしかないと。
え、3種類。
うん。で、それぞれ、どっちから買った方が満足してもらえるでしょうかっていう問題なんですけど。
うん。
どっちだと思います？ 10 種類から選ぶのか、3種類から選ぶのか。
うん、まあ、普通に考えたら品揃えがいい方が。
うん。
いいですよね。
うん。うん、でもね、うん、やっぱ3種類から選んだの方が満足度は高かったそうなんですよ。種類が多いからっていうことで何でもいいっていうわけじゃないみたいです。っていうのは、例えばもう10個以上もあったらもう何選んでいいか分からへんと。
はい、ああ、なるほど。
なって、ああ、もうこれでええわになってしまうんです、ね。
ああ、なるほど。もう何でもいいわみたいな感じになっちゃうんですか。
でも3つやったら、吟味できるし、
ああ、なるほど。で、その中で、いいと、
うん、
もういいと確信できるものを選んだという。
そうそうそうそう。
ことになるんですか。
うん。で、なので、まあ、お店では、だいたい通常数種類しかさ、商品で並ばないと思うんですけど、
はいはいはい。
まあ、つまり、そのバイヤーさんがすでに商品の選択を、チョイスしてると。
ははは
で、
なるほど。
消費者っていうのは、その、スーパーを選択することで、商品を選択すると。
なるほど。あ、じゃあもうスーパーにはすでに何でもあるわけじゃないってことですね。
そう。だってね、すべてのメーカーのすべての調味料を置いとくわけにはいかないからね。ま
あ、そうですね。
うん。
ああ。
だから、例えば、
確かに
何かの調味料はあそこに置いてましたよとか、
うんうんうん、
っていう情報を聞きつけて、そのとこにそれを買いに行くと、
はあはあ、
でついでに他の日用品もどこで買ってもいいようなものはそこで買うとかね、
ああなるほど、
いう話になってくるのかなと。で、はあ、その、商品の選択をバイヤーに任せている状態と、
うん、
任せているということは信託していると、
はいはい、そういうことですね。
うん、これを、私は個人的に選択の信託と呼んでるんですけど。
選択の信託。はい。
はい、で、この選択の信託っていうのは、スーパーマーケットだけじゃなくて、
うんうん、
例えば洋服選びだったり、
ああ、はいはいはい。
進路を選ぶのだったり、
うんうんうん、
配偶者を選ぶのにしても、葬式の祭壇を選ぶにしても、
うんうんうん、
自分で選んでると思っていても、まあ、実は選ばされていると。
ああ、なるほど。なんだろう、それを、なんていうんですかね。反論するわけじゃないんですけど、
うん、
今ネットってすごいあるじゃないですか。
うん。
だからそれで、なんていうまあ、すべてではないにしろ、
うん、
割と多くの選択肢を得ることはできるのかなと、いう気もするんですけど。
うんうん、そう。でもね、いいものに、その、興味のあるものについてはいろいろ吟味できるでしょ。
そうですね。いっぱい調べますね。
そう。はい、でも、例えば、お米を、買ったとしても、多分、10キロ、2000円台の魚、2000円台のお米も多分あるはずじゃない？
はい、ありますね。はい。
でもそれは、洗濯に入れようと思ったら、別のスーパーに行って探してとかっていう行動をしないといけなくなっちゃうじゃない？
うんうんうん、
そこまでするかしないかっていうのもあるけど、
はい。
で、一番的確、最もちょっと分かりやすいのが、その葬式の、だったり、結婚式の、テーブルの上に花置きますかとか。
はいはい。
で、別になくたっていいと思うやん。
ええ。
例えば葬式のさ、やつだって、ちょっと簡素なや、質素なやつ、
はい、
波のやつ、高級なやつと、
うんうん、
3つ用意してまして、どれがいいですかってなった時にはさ、
はい、
だいたい真ん中で出るやん。
まあ、まあそんな感じの気持ちになりますよね。
うん。けど、それはさ、相手が用意した選択肢であって、
うん、確かに。プランが用意されていて、
そう。
っていうことですね。
そうそうそうそう。ということで、じゃあ今回はこの辺にしたいなと思います。はい、メールアドレスは fish&env@gmail.com でお待ちしております。
はい。
今回でまたね、一回りしたんですけど、
そうですね。
うん。順番としては、漁業の話と環境の話、そしてニュースやって、お便り紹介。
うん、
いうことを、まあ、4つの回をぐるっと回していこうと思ってますので、
そうですね、
ぜひ、うん、皆さんからのご意見をお寄せいただければなと思います。
はい、そうですね。お願いします。
ということで、じゃあ今回これまでということで、次回またお会いしましょう。さようなら。
さようなら。